池澤教育長。
維新会を代表しての岡本議員のご質問の第4点目、平成30年4月に行われた全国学力学習状況調査につきましてお答えをいたします。全国学力学習状況調査につきましては、文部科学省が全国の小中学校の小学6年生と中学3年生を対象に平成19年度より開始し、今回で11回目となります。この調査の目的は、義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ることを狙いとしております。調査の内容は、教科に関する調査と生活習慣や学校環境に関する調査が実施されており、教科に関する調査では、国語、算数、数学で主として知識に関する A 問題と主として活用に関する B 問題に分けて出題されます。このほか、3年に1度実施される理科は AB 問題に分けずに出題され、平成30年度は理科を含めた3教科の調査が実施されました。これらを踏まえまして、ご質問の1点目、下野市の成績は全国順位で何位にランクされているのか、また栃木県内での順位はどうだったのかにつきましてお答えをいたします。議員ご質問の全国および県内での順位につきましては、文部科学省の発表で各都道府県の状況や順位は報道されておりますが、文部科学省や栃木県教育委員会からは、他市町の個々の市町村名や学校名を明らかにした順位に関わる情報は、正答率を含め提供されておりません。全国学力学習状況調査に関する実施要領の中で、調査結果の公表に関しては、教育委員会や学校が保護者や地域住民に対して説明責任を果たすことが重要である一方、調査により測定できる学力の特定の一部分であること、学校における教育活動の一側面であることを踏まえるとともに、序列化や過度な競争が生じないようにするなど、教育上の効果や影響等に十分配慮することが重要であるとしておりまして、本市においてもこの配慮に基づき対応しているところであります。このような状況から、全国および県内における本市の順位は把握できない状況であります。次に、平成30年度の本市の調査結果の状況につきましてお答えをいたします。今年度は国語、算数、数学の AB 問題および理科の3教科すべてにおいて、本市の平均正答率が栃木県平均と全国平均を上回り、良好な結果が得られております。昨年との比較では、集団が異なりますので単純に比較はできませんが、同等か、昨年を上回る結果となっております。また現中学3年生の状況を小学校6年の時の調査結果と比較すると、国語、算数、数学、理科の3教科すべてにおいて 改善が見られる結果となっており、学力向上のための取り組みの成果と考えております。これらの結果の平均正答率の数値のみの公表は、数字が一人歩きをし序列化につながる恐れがあるため、数値ではなく市の平均正答率が全国の平均正答率と比較してどのような状況にあるかを丸や三角等の記号を使って表現し、市教育研究所のホームページにおいて公開しております。続きまして、ご質問の2点目、全国学力試験の実施に伴う投資の取り組みや対策はどのように行ったのか、また今後の対応につきましてお答えをいたします。先ほど答弁いたしましたとおり、この調査の目的は学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てること、またそのような取り組みを通じて教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立することであります。そのため調査結果の活用として、現在結果を分析し状況をしっかり把握し改善に取り組んでおります。児童生徒の学力向上および教員の指導力を高めるため、本市ではこれまでにさまざまな取り組みを行ってきております。まず指導経験豊富な退職校長等を学力向上専門員として学校に派遣する県教育委員会の事業の活用に加え、昨年度より小学校において国語と算数を中心とした指導を行う栃木県の学力向上推進リーダー事業を活用し、継続的な事業改善の指導を行っており、今後もこれらの事業を積極的に活用してまいりたいと考えております。市独自の取り組みとしましては、まず子どもたちへの対応として、夏休み中に各中学校においてそれぞれ8日間学校教育サポートセンターのスタッフと市教育委員会指導指示、学校の職員が協力して生き生き学び塾を開催し、夏休みの学習サポートを実施しており、多くの生徒が参加しています。この取り組みは今年で3年目となります。また昨年度の中学生議会における質問を受けて実現した放課後の学習室は、市内全中学校において教室や図書室を活用して設置しており、授業以外での学びの場の提供となっております。次に教職員学校への対応として、宇都宮大学教育学部との連携により、大学の先生を講師として各学校に派遣し、指導力の向上や事業改善について指導いただく取り組みを継続して行ってきております。また指導指示を各学校に派遣し、調査の分析結果をもとにした的確な事業改善の指導助言を行うことに加え、市内全小中学校において事項の調査結果分析から課題を明確にし、学習指導の改善プランを作成し、事業展開の工夫や改善に取り組んでいるところであります。今年度はその改善プランの作成にあたり、各学校の学習指導主任を対象に具体的な手立てや検証方法等についての研修会を実施し、継続的な 検証改善サイクルを確立していきたいと考えております。現在市全体で進めております小中一貫教育においても、調査の結果から中学校区ごとに取り組むべき課題を洗い出し、小中学校において連続した指導ができるよう、また子どもたちにとっては一貫した学びとなるように取り組んでまいります。今後も下野市の小中学校に在籍するすべての児童生徒に確かな学力を身につけさせるため、各学校、県教育委員会、宇都宮大学教育学部と連携し、小中一貫教育の推進とともに積極的に取り組んでまいります。
岡本哲夫君。
それではですね、一つずつ再質問したいと思います。まず第一点目の高校生の医療費の無料化についてであります。先ほど市長の方から答弁がありましたように、18歳までの医療費の無料化をするということでありまして、今までですね、中学生までだったのを伸ばすと相当な費用がかかるんじゃないかと、まあ、心配していたんですが、約、確か4000万ですか、ぐらいの予算だという、4500万ぐらいの予算だということでありまして、対象人数が、2000人ぐらいだということでありまして、ほっとしたんですが、一方でですね、この医療法の県の県や国のですね、指針に反して医療費を無料化するということは、この上から見ればですね、指示もしないことを、財政力もあまりないのにね、やってるんじゃないかということで、まあ、締め付けが強くなってね、他の何ですか、交付金やそういうものに支障をきたすんじゃないかと思って、私はその心配してたんですが、まあ、それほどないのかなと、その辺についてもですね、ちょっとお聞きしたいと思っております。またもう一つ、その中学生までの医療、現物支給ですね、もちろん18歳までの現物支給に持っていくんだと思いますが、この現物支給につきまして、この未就、その前にですね、この医療費については、未就学児は本来2割負担、それから中学、小学生以上は3割負担というのが、まあ、医療費の負担割合でありますが、これらを、まあ、今までは、この、医療機関にですね、その負担割合、3割なり2割をですね、窓口支払いをしていて、後でこの市の方から、その払った金額について、交付を受けるということでありましたが、現物支給になってですね、この保険証だけを窓口に差し出すだけで、この医療が受けられるというふうに、非常に、まあ、子育て世代にとってはですね、何もお金を出さなくてもですね、医療を受けられるということで、大変、まあ、有効な手段で、まあ、歓迎されているわけなんですが、一方では、このこうした行為がですね、本来ならば自分の子どもがこのかかったときにいくらかかったのと、これをやっぱり知る必要があると思うんですよね。ですから、後でまあ通知は行くと思うんですが、なかなかおろそかになりはしないかと思ってるんです。で、そのために、この聞くところによればですね、これはごく一部だと私も思っているんですけれども、過剰な医療受診が行われているんじゃないかという、まあ、危惧がされているわけなんです。で、そういうことに対してですね、先ほど市長の答弁では、しっかりとですね、この医療機関、それからその保健機関でチェックをしているので、まあ、そういう過剰な医療診療というものはなされていないというふうに言われているんですが、実際にですね、その熱を出したのに、A 医者に行って、またその帰りに B 医者に寄ったというようなこともあるわけなんで、そうした場合にどのようなですね、このレセプトも含めまして、どのようなチェック体制というものを、この下野市では取っているのか。まあ、ぜひその辺も含めてお聞きしたいと思います。
はい、広瀬市長。
それでは交付税、国等、国県等の締め付けといいますか、補助の部分について私の方からご説明させていただきますが、確かに現物給付という形になりますと、補助の減額というものがあります。これは県においても同じものでありまして、県も今、現物給付の部分で、先ほど話がありましたように、小学低学年までということで、その部分については、きっと補助の削減というものが入っているというふうに考えています。ただ、そういった部分を踏まえた上での状況でありますが、それらを踏まえた上においても、非常に生活の部分において、子どもたちを持っている家庭においては非常に効果的な状況が見受けられる、等々の部分からこれがあるから国の方が締め付ける、県が締め付けるという状況にはないというふうに考えています。ただここで、まず本質の部分で言いますと、私自身も実は各対自治体でこういった施策、要は命に関する施策に差が出るのは良しとは考えておりません。ただできる自治体からやっていくことによって、その必要性を県、国に訴え、そしてそれを見た上で国の方が全国的にという形で、施策の展開をする、そういった部分においては必要なことであるというふうに考えた部分がありまして、この高校生まで、18歳までの子どもたちといいますか、今回で言いますと、選挙権を有するまでのものに対しましての医療費の控除という部分に入らせていただきました。まあ、ここについての今、繰り返しになりますが、国、県について、他の部分、またこれらに付随する部分では、規則によっての補助の削減はありますが、その他の部分においての締め付け等はないというふうに信じておるところであります。その他レセプト等、そういったシステム等の部分については担当部長より説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
健康福祉部長。
はい。それではレセプト等についてのご質問なんですが、答弁書に、先ほど市長の答弁の中にあったとおりなんですが、うちの方ではですね、まあ、下野市だけではないんですが、社会保険診療報酬支払い基金とか、栃木県の国民健康保険団体連合会の方でレセプト等は審査しておりまして、そちらから下野市分ということで請求が来ております。そちらに委託しておりますので、その辺の精査はそちらの方でお願いしている段階でございます。それと、まあ、過剰医療やコンビニということがあるのではないかというのは懸念されるんですが、やはりその辺とも、うちの方としては、個人的に、通知を出したりする部分があった場合ですね、チラシ等を交付したり、あとは、ホームページ、広報等を使いまして、その辺のところを促していきたいというふうに考えております。
岡本委員。
ありがとうございました。交付税や、そういった上からのですね、医療費の無料化について、大きな締め付けはないということでありまして、安心しました。また一方で、このレセプトや、どうしたチェック体制を取っているのかというお伺いしたのはですね、誰でもですね、初めての子どもは大事にするものですからね、まあ、親がいれば、近くにいれば、まあ、解熱剤入れて熱下がっちゃうのにですね、大騒ぎをして、まあ、自治体まで救急車を頼んでいくとかですね、そういうことがあるわけなんです。そして、あまねくですね、もっとひどいところになると、まあ、いろんな、なんだ、虫刺されの薬までですね、この医療機関に請求に行ってですね、その保険でタダでもらってくるんだとかね、なんかそういう話も聞きますので、ぜひこの先ほど部長が言われましたように、このかかったで医療費がまあかかる、まあ、あるいはまたかかったらばですね、そういったその何ですか、現物支給をしている人には特にそういったチラシをね入れて、注意喚起を促して、ぜひともこのそういうことのないようにお願いしたいと思っています。 まあ、終わりになりますけれども、子育て世代にとっては、この医療費の無料化というのは、大きなもう支援策の一つで、まあ、この市長が言っているようにですね、下津に住みたいという、まあ、医療と教育というものは、もう一体のものだというふう、若い人たちの考えでありまして、ぜひとも過度な受診や診療というものはなくしてですね、公衛生を欠くことのないような、しっかりとしたこの医療体制を確立に向けて、頑張っていただきたいと思います。続きまして、このコミュニティ FM 開局の問題につきましては、
小川委員、ちょっといいですか、はい、先ほど、県の補助を減額されるという中で、明快な答弁がされてないんですよね、うん、これについて、減額されると、小学生まではあれだけど、中学生以上になると、減額、県の補助とか、そういうものが減額されるということですが、それについての答弁が漏れていると思うんです。
減額されるっていうんじゃないんだよね、
質問の中で答弁も漏れてると思うんですけど、はい、市長。
減額というか、締め付けという、まあ、言い回しがあれで、補助の交付等についてのシステムの中で、きっとご心配をいただいたというふうに考えています。先ほど言いましたように、国の方、厚労省の方の決定によりますと、この部分において補助率は下がるんですけれども、県においての部分というのは、そういった部分はありませんので、さまざまな施策の展開の中において、締め付け等はないというふうに考えております。
よろしいですか、はい、じゃあ続けてください。
続きまして、コミュニティ FM の開局についてでありますが、こと細かな市長から説明を受けました。特にですね、このコミュニティ FM の開局については、栃木、宇都宮市、小山に次いで、本市が4番目の市だということでですね、ぜひ、有効な活用をしていただきたい、特にこの下野市の各市のイベントですね、まあ昨日もイベントがあったんですけど、そういうものや、ものについてはですね、この FM 放送の、まあ、活用すれば多くの人が、ね、知ることができるんで、今まではなかなか市のホームページやそのチラシを、ね、見はぐってしまっていけなかったという話がたくさん聞くわけなんで、ぜひとも有効な活用をして、この FM 放送をですね、早期開局を目指していただきたいと思います。時間あまりなくなりましたので、ちょっと走りまして、3番目のですね、文化会館の建設についてであります。これにつきましては、まあ、市長の方からですね、その前向きに取り組んでいくというふうに、まあ、前向きな答えをいただきました。今まではまあいろんなですね、障害があって、なかなかできないというんでありますが、取り組むというですね、大きな課題に向けて取り組めば、その障害になっておりますその建設資金ですね、これにつきましても、まあ、市長はいろいろ言われましたけれども、まあ、下野市にはですね、基金積み立てというのが121億あるわけですよ。で、まあ、これはあくまでも市民の、まあ、血の結晶、税金ですね、これをいただいて、積み立てた金でありまして、これは私は、それはいざという時のために、各種基金を積み立てておいて、まあ、利用するんだというのはもう当たり前の話でありますが、まあ、当市のですね、この基金の積み立て、121億というのは、やはりこの市の年間予算の半分もあるわけですよ。で、本当にですね、こんなに資金がありながら、この文化会館を建てるには金がないんだと言って、本当にこの多くの市民が納得するのかといえば、なかなか厳しいものがあるんじゃないかと、この一部を使ってもいいんじゃないかという人も、まあ、当然出てくるわけでありまして、私もまずその一人でありますが、そういうことと、それからもう一つの土地の問題ですよね、市長はまあ山域を中心とした、この何ですか、地域の発展を願うためには、規制緩和をしてね、でお店やそのうちが建つようにと、確かに下野市見てみますと、その山域の周り1キロ四方もですね、まだまだ畑なんかが多くて、この開発をされないと、手をつけられないというのが状況なんで、ぜひとも、そういう面についてもですね、前向きな取り組みをしていかなければならないと思っております。特にまあ、市長、まあ、たびたび申し上げて申し上げないけど、市長のですね、施政方針の中で、この市長は無投票当選できたのもですね、市民の多くの市民の人たちに信頼を得られた結果だと、それを重く受け止めて、これからの、まあ、 市政の運営をしていきたいということを、まあ、言ってるわけでしょう。で、多くの市民の人も、まあ、市長のそういった、まあ、4選もできたというのもですね、まあ、そういう、しっかりとした財政はもとよりですね、市政の運営に携わっているからこそ、まあ、この無投票当選というものも勝ち得たんではないかと思うし、まあ、そういう市民の中には、この文化会館についても多くの人が、まあ、ぜひ、作っていただきたいというこの、高い願望があるわけなんで、その辺もぜひこの受け止めてですね、取り組んでいただきたいと思います。今、これの再質問としては、ぜひですね、今まで多くのこの建設に向けた委員会や会を設けてまいりましたが、すべてが、まあ、解散してしまってありませんが、この下野市としてですね、文化会館建設に向けた再度の検討委員会や専門委員会、そういうものをぜひ設置していただきたいと思いますが、市長のお考えをお伺いします。
広瀬市長。
はい、で大変ありがとうございます。岡本議員のご質問、本当に多くの皆さんからこのお話をいただいて、そして実を申しますと、ちょっと答弁が長くなって申し訳ないんですけど、先日の文化協会でやっていただいたロビーフェアとか、ああいった状況を見ますと、やはり施設があればなという思いを抱くのは私だけじゃないというふうに思っています。ただそういった中において、今まで、動いてきた委員会等で、出されたものがあまりにも、まあ、全てにおいて立派な形だったものですから、先ほど答弁の中で言いましたように、概算工事費が63億から94億、この庁舎よりも高くなってしまうということに対してはちょっと抵抗があった部分と、それからできる限り駐車場等はどこかにある部分の公共施設の駐車場等を併用できないか、こういったものも考えていかなくちゃならない、さまざまな部分をもう一度考え直した上で、ここまでの立派なものじゃなくても、みんなで使える、そういった施設を作るということで、町内においてもまた町内の中において検討会を作らせていただいて、より現実的な形で設置に向けたもの、こういったものをまず前提を作れるか作れないかっていうのを作っていこうという部分の思いを持った中での動きで、それが現実的に可能か可能ではないかというような考え方を持った委員会等も踏まえて設置をして考えていきたいというふうに考えております。
岡本委員。
今後ですね、この文化会館建設につきましては前向きに取り組んでいただくということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。まあ、この文化会館の、最後になりますが、文化会館のこの建設の希望についてはですね、そうした十分に、まあ、委員会なり、まあ、建設委員会で論議をしていただいて、ことが大事だと思っています。まあ、我々、議員もですね、まあ、賛同する議員をより多く集めまして、私もまたこの市の中でだけではなしに、県に対して県議会に対してもそうした働きかけというものをですね、しっかりと議会としても取り組んでまいりたいと思います。それでは次の最後の時間もなくなりましたので、質問に移らせていただきます。この小中学生の全国学力試験結果についてでありますが、今教育庁の方から、ですか、我が下野市の小中学校のランクについてはですね、県で何位だとか全国で何位だとかということは明らかにできないということでありまして、しかしながらその内容としては、この小中学生の学力というのは平均以上だと、そしてまた振り返ってですね、昨年からの点数を比べると今年の方がですね、上にいっているという話を聞きました。特にこの私ちょっと調べさせてもらったんですが、この小中学生の学力試験については、国語、算数、数学、それから理科ですね、これが AB っていうふうに分かれてて、この A っていうのは基礎学力で、B が応用学だということで、まあ、2つあるわけですよね。ですから、なかなかこの子どもにとっても、基礎だけができてたんじゃ、この応用の方が点数を取らなければ、平均的には下がってしまうということで、まあ、先生方も大変な苦労をされていると思います。 しかし栃木県の方も県教委の方ではですね、この試験対策として元教諭の方々を各学校に派遣してね、で栃木県のレベルアップを図るんだっていう、そういうことも聞きました。そしてまた一方、この下野市では宇都宮大学との教育学部とのコラボを通してね、そして子どもたちの学力を上げるための努力をしているということで、ありまして、その点についてはですね、教育庁の努力の成果が結ばれたんではないかと思います。最後に言わせてもらえれば、この下野市の小中学校のですね、冷暖房設備、それから学校の体育、それから教室の環境、そういうものについては、下野市は特にですね、栃木県内でもいち早く、耐震化とかね、それからその防災、またその各種整備については、力を入れてお金をかけて私はやってきたと思うんです。でこれから我々が府県が望むのは、今度はそこの中に入っている子どもたちの学力向上することがね、大きなお願いだということでありまして、あまりこのことは府県の人は声を高らかにしていないと、ね、いうことなんで、ぜひそういうことも含めまして、これからの子どもの教育、小中学校の学力向上にはさらに前進できますよう頑張っていただきたいと思います。私の質問以上です。